人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第102回宇宙魔王です。この番組ではシンガーソングライターの女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう、ということで、102回でございます。先週からね、三田村千春さんがですね、産休に入りまして、宇宙魔王一人のターンに入っております。皆様いかが過ごしでしょうか。三寒四温といった感じで、あったかくなったり寒くなったりの毎日で体調を崩したりしていないでしょうか。私は最近はですね、4月10日にワンマンライブがあって、まあ、ちょっとそれに向けて準備でてんてこまいっていう感じでですね、まあ、だいぶ余裕のない日々を送っているんですけれども、まあ合間にね料理をしてみたりだとか、まあそういったことをしてちょっと息抜きをしてなんとか過ごしております。年度末ですね、新年度が始まりますね。そんな3月31日ですね。でですね、まあ、最近のトピックといえばやっぱりアカデミー賞ですよね。で、作品賞がコーダ愛の歌だったということで、私見てないんですけど、その元々のリメイクされる前の方は見ていて、まあ、すごく手話のシーンが感動的だったなって思ったのを覚えております。なのでね、まあ、あのリメイクされた方、賞を取った方も見たいなって思ってる今日この頃ですね。で、あとはこの番組的にはあれですよね、パワーオブザドッグのチェーンカンピオンが監督賞を取ったということでね、女性監督は去年に引き続きっていう感じで、すごくいい感じの流れですよね。いや、パワーオブザドッグね、やっぱね面白かったもん。なんていうか、やっぱことあることに思い出しちゃう。なんていうか、ふっとね、ベネディクト・カンバーバッチの渋い演技をね、あの表情の裏側のこととかすごいいろいろ思い出すような、そういう映画でしたよね。で、あとはやっぱ、まあ、そういうね、いろいろ語りたい部分はあるわけですけれども、やっぱね、あのウィル・スミスの一件がね、なんか全ての話題を持ってっちゃったなっていう感じがして、そこが本当にすごく残念だなと思いましたね。あの一件って、まあ、すごくいろんな問題を含んでることだなというふうに、まあ後からね、いろんな人が考察してるのを聞いて感じましたね。まああれはそのウィル・スミスの奥さんの病気をね、まあちょっと知ってか知らずか揶揄したような発言をクリス・ロックがして、まあそれに怒ったウィル・スミスがクリス・ロックを壇上で殴るというね、式中にそういうことをしたという、まあ、大事件が起きてしまったんですよね。で、まあその病気のことを侮辱するようなことをしたっていうことがまずいけないことでしたよね、クリス・ロック。で、その後に暴力を振るったこと、ウィル・スミスが、まあ、それも許されないことですよね。で、あとはそれがだからなんていうのかな、そのもし自分が妻の立場だったとして、自分がそういうふうなことを言われて旦那が殴りに出ていくことをよしとするかなっていう視点だったりとか、なぜ彼はあそこで自分が殴りに行ってしまったんだろうとかね、なんかそこはすごく深い問題があるなというのは思いましたね。で、そのカメラで抜かれた時も最初は彼は笑ってたんですけれども、まあその後急にね表情が変わってああいうことになったわけですけれども、そこのなんていうか間に彼の中でどういう感情の変化があったんだろうとかね、あとはそのそういう怒りをその場ですぐ表明することとか、まあ、周りがねなぜそこで笑ってしまったのかっていう問題もあったりとか、あとは あれは黒人の人同士のトラブルっていうことになりましたけれども、あれがね、殴られた方が白人だった場合、またこうセキュリティの反応も変わってきたんじゃないかっていう話もあったりとかね。もうなんかこうね、あの一つのことでなんかこういろんな問題が浮き彫りになった感じはしますよね。まあ、そのアカデミー賞のそのプロデュースの話とかね、本当に司会者がね、ああいうスタンドアップコメディアンで適任だったのかっていう話もあるし、まあ、そういうのをね、まあ、歌丸さんのラジオとか町山さんのラジオとか聞いたりとか、まあ、ツイッターでいろんな人の意見を読んだりとかして、自分の中でもね、なんかこう一言では語れない話だなというふうにすごく思いましたね。まあでもやっぱりね、なんかあの人が人を殴ってるシーンをね、何度も見続けるっていうのはやっぱ映画以外ではあっちゃいけないなと私は思いますね。やっぱ映画はキャラクター同士がやるから楽しんで見れるんであって、あとスポーツとかはね、なんかそこにあの個人の人格がちゃんとあるのに、なんかこう殴られてる様子って、なんかその殴られてる方のこう名誉も傷つけるし、殴ってる方のその尊厳もずっと損ない続けるし、なんかね、誰にとっても良くないなっていうのは思うので、もうなんかあの話題から一旦離れてほしいというかね。もちろんちゃんと検証はされるべきだし、調査はされるべきだし、謝るべきところ、責任を取るべきところは取るべきだと思うけど、なんかこう周りが面白がって生やし立てるものじゃないなと思いましたね。あのすごく単純化できる話でもないしっていうのはね、なんかすごく見てて複雑な気持ちになりましたね。うん、なんかやっぱりだから、ああいうね暴力的なことが起きちゃうと、やっぱそこにね、人間の心ってやっぱ持ってかれちゃうんで、そこにどういう流れがあったとしてもね、やっぱり暴力はどういう場合でも振るわれるべきじゃないと私は思いましたけれどもね。まあいろんな、話がね、飛び交っておりますけれども、まあ、アカデミー賞受賞作品たち、私ほとんど見れてないので、ここからね徐々に映画館通って見ていきたいなと思っております。はい、といった感じで、アカデミー賞のお話をしました。では早速今日の、映画に行きたいと思います。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はナボット・パップシャド監督、ガンパウダーミルクシェイク。
女が二人集まれば映画の話で日が暮れる。ダラダラズルズルゆるゆると今日も平和な木曜日。今日も平和な木曜日。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのカレン・ギランが主演を務め、犯罪組織に立ち向かう女たちの死闘を描いたバイオレンスアクション、ネオン・きらめくクライムシティ。暗殺組織に所属する凄腕の殺し屋サムは、ターゲットの娘エミリーをかくまったせいで組織を追われ、命を狙われてしまう。次々と送り込まれる刺客たちを蹴散らしながら夜の街を駆け抜けるサムは、かつて殺し屋だった3人の女たちが仕切る図書館に飛び込む。女たちはジェーン・オースティンやバージニア・ウルフの名を冠した武器を手に、激しい戦いへと身を投じていく。3人の図書館員をスパイ・キッズシリーズのカーラ・グギーノ、ブラック・パンサーのアンジェラ・バセット、グリーン・デスティニーのミシェル・ヨー、サムの母をテレビシリーズゲーム・オブ・スローンズのレナ・ヘディが演じた。監督脚本は狼は嘘をつくで注目を集めたイスラエル出身の奇才ナボット・パプシャド。2021年制作、フランス、ドイツ、アメリカ合作ということで、まあ、なんかアクション映画 女性が主役のねアクション映画見たいなということで選んだ映画ですけれども、なんかね、まあちょっと思ってたのと違うけど、なんかすごい面白かったですね。なんか強烈な個性のある、なんかね、珍妙なアクションコメディだなと思って、本当に完成度の高い珍味を食べたみたいな気持ちで、見ましたね。はい、ではリアクションメールいただいてますので、感想メールを読ませていただきます。シネマヒーロー名曲さん、ありがとうございます。三田村さん、真央さん、こんばんは。はい、三田村さんもどっかで聞いてると思います。何も考えずに見られるスカッとした作品でした。悪いことをしている連中も爪が甘く、あくまでも映画の中のキャラとしてですが可愛げがありました。ただ一つ気になったのは映画と音楽過去 BGM のアンバランスです。そんなに重い音楽でなくてもいいのになと思う場面ですごく重厚だったり、激しい銃撃戦でかなりポップな曲だったり、てんてんてん。はい、ありがとうございます。なんか多分ね、この音楽と映像のそのアンバランスさっていうのはクエンティン・タランティーノ的なものなんじゃないですかね。私もタランティーノ全然知らないからわかんないんですけど、なんかそういう掛け合わせ方っていうのが多分タランティーノ的で、そういうのを監督は憧れて作ったっていうか、まあ、真似してるんだと思いましたね。はい、そう、まあだから曲もすっごい分かりやすい曲がたくさん流れて、でまあその場面とのちぐはぐさも含めてね、なんかこう楽しめる場面はいっぱいあったなというふうに思いましたね。はい、メールありがとうございます。じゃあもう早速行ってみたいと思います。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをプレゼンしようというコーナーです。では行きますね。宇宙魔王的推しポイント、その1、シチュエーションの完成度がすごい、すごいよね、強調してみましたけれども、あのですね、まあ、この映画は真面目に見てるとおかしくなってくるんですけれども、あのね、その設定は本当に中学生が考えたみたいな話なんですね。で、あの悪の組織みたいなものがあって、それ暗殺する暗殺組織みたいなものがあったりとか、まあなんかそういう構図は用意されているわけなんですけれども、まあそこはね、あのどういう仕組みになってるかみたいな、どういう成り立ちになってるかっていうのはあんまり考えちゃいけないタイプの映画なんですね。だからお話そのものを追ってくっていうよりかは、そのね、場面場面の面白さが詰まってましたね。で、まあいろんなね、印象的なシチュエーションがたくさんあって、そのロケーションというかね、最初はねダイナーのシーンから始まるんですけれども、そのダイナーはね50年代のアメリカみたいな感じなんですよ。だけどね、そこで出てくる人たちが使ってる携帯電話が出てくるんですけど、もちろん50年代携帯電話ないじゃないですか。だからあれってなるんですね、そこで。でしかもね、それがガラケーなんですよね。みんな使ってるのガラケーなんですよ。であれってなって、またそれで、で今度はね図書館みたいなところに行くんですけれども、それはねすごくヨーロッパチックな、こうクラシックなゴシックな感じのところに行くんですね。でまたそうかと思えば、すごくね現代的なモダンな雰囲気の歯医者さんに行ったりとかするんです。であとはボーリング場とかね、すごくネオンが鮮やかなボーリング場に行ったりですとか、まあそういういろんなシーン、いろんな場所に行ってですね、アクションが繰り広げられるっていう映画なんですね。でそれぞれのね場所がね、すごくね完成度が高くって、もうそこの細かい美術というかねっていうのを見てるだけですっごく面白いですね。 でその50年のアメリカチックなダイナーってなんかみんな大好きなイメージなんですよね。なんかこうバックトゥザフューチャー的っていうか、なんかそういう古き良き時代のアメリカみたいな感じの、ね、今となってはすごいポップな象徴として出てくるようなそういうねあのダイナーで、まあ、そのウェイトレスさんの服とかもねすごい可愛いしとか、あとはボーリング場のそのネオンの感じとかもね、なんかあの結構よく映画の中では見るシチュエーションだなというふうには思いますね。あのボーリング場のなんかこうセットってドラマにしやすいんでしょうねっていうのもあったりとかしてですね、まあ、その一個一個のね場所に対するねこだわりがすごいんですよね。もうなんかねだからお話そっちのけっていう感じで、もうそういったデザインを見てるのが私は楽しいなと思いましたね。で本当バラバラなんで時代も場所ももうだんだん面白くなってきちゃうんですけれども、もうそういう架空の世界、監督の頭の中にある架空の世界を旅しているようなそんな気分で見ておりました。はい、というのが推しポイントその1でした。宇宙盲的推しポイントその2、ビレッジヴァンガードみたいだなと思いました。ビレッジヴァンガードって本屋さん、こうサブカル好きが行くみたいな本屋さんで、まあ私も例のごとく大好きでですね、学生時代からよく通ってたんですけれども、なんかねそこに行った時みたいな感覚になりました。ビレッジヴァンガードってその普通の本屋さんじゃなくって、こうなんだろう、雑貨とかもいっぱい置いてあって、でその本の並び方もこう各ジャンルのね、なんかこう旅の本とか小説とかなんか漫画とかの中でもこう並びが結構独特だったりとか、かなり濃い本がたくさん並んでる印象なんですよね。でそういうなんかね、このこう区画、このちょっとのれんをくぐった先にはこういうディープな世界があるみたいな、そういうのがこうね映画の中で見れたような感じがして、こうちょっと歩いていくと どんな世界が出てきちゃうんだろうみたいなね、ちょっと怖い感じもしつつドキドキするみたいな、ね、ディズニーランド的とも違うんですよね。なんかそのディズニーランドって一つの王国のためにいろんなものが集められてるっていう感じなんですけど、もうなんだろう、ビレッジヴァンガードはいろんな王国が集まっちゃったみたいな、なんかその合衆国的な感じがするんですよね。だからこのガンパウダーミルクシェイクもなんかいろんなところからもう成立しちゃってる世界を全部連れてきちゃって、なんかこう同じ次元に入れちゃったみたいな、なんかそういうめちゃくちゃさがあって、でもそのめちゃくちゃさが統一されてて居心地がいいみたいな、なんかそういうね感覚をこの映画から受けましたね。っていうね、なんかその内容にもつながるようなことを次のコーナーでおしゃべりしたいと思います。
二人の話、今夜のコーナー、
監督への指針。今日は監督への指針を出したいと思います。いや、このね、やっぱ監督の趣味がもう露骨すぎるというか、もう可愛くなるほどこの人本当に映画好きなんだなって思うんですね。だからその監督にはですね、本当に清々しいほどドストレートに映画オタクなんですねっていうね声をかけたいですね。まあ私はね、この映画のそのシチュエーションの一つ一つがどういうものを指すかとかね、どういう監督から影響を受けてるかとか、そこまでは全く分かりませんけれども、まあ、とにかくなんかね、そのどこかで完成され尽くしてる世界を引っ張ってくるのが楽しくてしょうがないでしょうね。でそれをもう一緒くたにまとめてこのアクションコメディにしたっていうところに、なんか本当にねすごい、そのこういう映画が作りたくてさみたいな、もうその本人のワクワクがすごく伝わってきて、なんかねだから本当 おバカな映画なんですけれども、そういうところにすごくね愛情を感じてしまう、そういうところは多かったかなと思いましたね。とにかくそのポップでキュートでキャッチーで分かりやすくて、でディープで頭おかしいみたいな、なんかそういうのが全部共存してる感じの映画で、まあ、これもそのさっきのビレッジヴァンガードとも共通するかもしれないんですけれども、こう初めて入った人でもなんかワクワクしちゃうなみたいな楽しさがありつつ、一個一個のそのディティールを見ていっても、あ、こんな本あるんだとかね、こういう作品あるんだとかっていうのが発見できたりするっていう、なんかそういう奥に入っていっても面白いし、入り口に立ってるだけでも面白いっていう、なんかそういう映画だったなというふうに思いましたね。だから見ててね、とにかくなんかこうワクワクしてくる映画であることは間違いないと思いますので、皆さんぜひ見てみてください。ガンパウダーミルクシェイクっていう名前がまずいいよね。なんかこうめちゃくちゃな感じするじゃないですか、ミルクシェイクにこうガンパウダーがかかってる感じっていうか、全く違う味のものが乗っかっちゃってるよみたいな、なんかだけどなんか美味しいぜみたいな感じがして、すごく面白い映画でした。監督への指針でした。
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話。女二人映画の話。
ガンパウダーミルクシェイク、なんかこれ女の人が暗殺する役じゃないですか、その主役っていうか、で女がいっぱい出てきて、銃とかぶっ放すみたいな感じで、まあ、そういうのがすごい楽しい映画だったわけなんですけれども、まあ、そのね監督になんかそういうフェミニズム的なメッセージを持った人かっていうと、なんかそういうことでもなさそうだなっていうのは感じまして、なんかその監督の中できっといろんな要素を掛け合わせてって、なんかこう古くて懐かしいイメージがいっぱい入ってるんだけど、どこか新しいっていう感じを出していくためにこういう配役になったっていう、なんかそれだけのことのような感じがして、なんかこういう風にですね、特に意味もなくというか、女主人公がたくさん出てくるみたいな感じは理想的だなぁなんていうことを思ったりしましたね。まあこんな感じでですね、女のアクションを見るのがすごい好きなので、またこういう作品を見るのが楽しみだなと思いました。ぜひ皆さん映画館に見に行ってみてください。さて、次回以降の話なんですけれども、まあ、今月は私一人でお届けしたんですが、4月からはちょっとゲストをねお迎えしてやっていこうと思っております。ということでね、次回は2週間後になりますが、4月14日のゲストを発表いたします。ゲストは骨ボーンのエミリさんです。イエーイ、エミリさんがまたこの番組に出てくれます。エミリさんはですね、二人の話の1周年イベント、去年ですね、出てくれました。でね、その時もね、いろんな面白い話をね、あのトーク力でしていただいて、イベントもね、超盛り上がったわけですけれども、今回ちょっと三田村さんがいなくてピンチなんですって言ったら、出てくれることになりまして、エミリさんとちょっとまたね映画のお話をしていくことになります。4月14日と、そしてその2週間後の2回、ひとまず出ていただくことになりますので、こちら楽しみにしていてください。でそんなエミリさんとですねおしゃべりする映画、次回4月14日に取り上げる映画はですね、マット・リーブス監督ザ・バットマンです。エミリさんがね、SNS とかでもうすごい大絶賛してるというか、大興奮してる様子をねちょこちょこ目にしておりますけれども、私まだ見てないっていうかね、全然バットマンが何かよくわかんない状態ですね。 アメコミ MCU も DC もですね、なんかこうつまみ食いしかしてないので、なんかこう時系列がよくわからないし、なんか今どういうことになってるのかなみたいなところから、ちょっとエミリーさんに聞きながらね、まあそういう人もいっぱいいるでしょうから、私みたいな人もね、だからまあそういう目線で語ったりしていけたらいいかなと思ってます。はい、とっても楽しみです。4月14日はエミリーさんが登場です。皆さん楽しみにしていてください。ということでね、エミリーさんに質問とかある人はぜひメール欲しいです。2人の話@gmail.com でですね、エミリーさんへの質問とか、あとはザ・バットマンの映画の感想とか送っていただけたら、大喜びで読みますので、ぜひぜひどしどしメール送ってください。この番組はですね、ポッドキャストと YouTube で聞けますので、お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。そして Twitter、Instagram やっております。インスタちょっと更新止まってますけれども、ぜひアカウントフォローお願いいたします。感想やご意見はハッシュタグ2人の話をつけて、ぜひどしどしとつぶやいてください。ここにエミリーさんへの質問とかね、書いていただいても拾っていきますので、ぜひどんどんいろんなことつぶやいてみてください。そしてこの本編と合わせて映画のネタバレを含む、さらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています。こちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で、一つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ終わりの野放しのトークをぜひ聞いてみてください。はい、ということでですね、宇宙魔王の今後なんですけれども、4月10日にワンマンライブがあって、まあ、それに来てほしいなっていうのと、5月1日は茨城、5月2日は名古屋、5月8日はまた茨城で、6月は東京でライブやって、で、6月18日は福島、6月19日は仙台に行く予定です。もうライブがたくさん決まっていますので、ぜひ、遊びに来てください。あとはYouTube でね、新井里奈ちゃんと一緒に作った曲とかも公開、予定だったりしますので、そういうのもチェックしてもらえると嬉しいなと思います。ちょっといろいろとね、たくさん情報ありますけれども、まあ、このポッドキャスト以外もいろいろやってますので、ぜひ聞いてみてください。お願いします。ということで、来週は一旦お休みで、その次は4月14日、骨ボーンのエミリーさんがゲストでザ・バットマンを話しますので、ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は宇宙魔王でした。さようなら、おやすみなさーい。